イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
先週のおすすめ、これね、やっぱりね、注目すべきっていうのは、子供だからとか大人だからっていうふうな、そういうのは分け目をなくして見た方がいいっていうね、仮面ライダービルドなんですけども、ね、今ね、非常に複雑なことになってまして、もともとテーマが複雑だったんですよね。戦争っていうもの、科学とはどういうものかっていうふうなことからね、科学っていうのは人間のためになるかっていうふうな、そういうのは、そういうのは振りから、今度は戦争とはどういうものなのかということを結構正面にぶつかったテーマだったんですけど、今度は正義とは何かというふうなことにテーマが移ってきてるわけですよね。でも、モチーフとしては、火星からやってきた、その宇宙人との戦いみたいな話になっているんで、ちょっと気になるところがね、そのなんていうか、分かりやすいエンターテインメントもあるんですけど、でも正義とは一体何かということをね、テーマとして語っているんで、これ非常にわざわざ映画館に行かなくても、日曜朝にテレビの前にいれば楽しめる正義を考える番組、仮面ライダービルド、ぜひお楽しみに。ということで池田でございます。
いいですね、仮面ライダービルドが今ずっとやってるんですか？
ずっと、1年間やってますよ。
いつからスタート？4月から？
4月だったかな。
じゃあまだ追いつける感じですかね。
今は
5月の下旬です。
いや、全然4月じゃないよ、9月だね、多分。だから
昨年の、
はい、だから次の9月で多分終わるんじゃないかな。
もうじゃあ終盤になってきてるんですね。
そうです、そうです。大変なことになってますよ。大変、3つの国に分かれたっていう話で、
そうですよね、前にしてましたね。
でそれぞれが戦ってたんですけど、もう今やもうその国がどうこうじゃなくて、もう圧倒的な悪みたいなのが現れて、もうそいつがそのもう無茶苦茶なことをして
る。やっぱサノスですよね、それね。
なんかそういうので例えられるのちょっと不愉快だな。
でもあれも世界の縮図を表してるの
か。暗黒大将軍って言ってくるんだったら分かるよ。もうマジンガー Z の左足が折れるとか、そういう暗黒大将軍が出てきたっていう例えだったら納得。
世代差ですね。
そうなのかな。
暗黒大将軍ピンときてないですもん。
嘘だ。
本当ですよ。
知らないの？
はい、名前だけはなんか聞いたことあるようなないようなんですけど。
じゃあちょっとマジンガー Z 対暗黒大将軍のさ、東映の映画を見ておくべきだよ。
基礎教養として。
さあ、お待たせいたしました、体験の種でございます。
池田さんの方からお願いいたします。
今回はですね、
はい、
ちょっとプチ話題になってる、
はい、
広辞苑大学っていう取り組みがありまして、
はい、
その広辞苑大学っていうのは、
はい、
その広辞苑って岩波書店が、
はいはい、
出してる、なんていうんですか、辞典、
日本で一番有名なんじゃないですかね、はい、辞典。
この辞典があるんですけど、はい、この辞典が、なんか10年ぶりに改訂されまして、
はい、
1万項目増えて、第7版、
ね、いろいろ現代語とかもね、いろいろ入ってきましたよね。
で、これって国語辞典じゃなくて、
はい、
総合的な辞典なんですよね。だから結構絵とかも入ってたり、言葉とかの説明も入ったりとかしてるんですけど、絵なんかも結構面白いと思いますよ。そういう風な中で、これちょっと書いてます、読みますね、
はい、
誰もが表現者といえるこの時代、広辞苑を通して新たな文化や価値観に触れ、言葉の面白さを知り、もっと自由な表現ができる、発見できる場、それが広辞苑大学です、ということで、
はい、
広辞苑に関わる人の、話を、イベント的にやるという、そういうふうなものなんですけど。
なるほど。
で、なんか広辞苑のなんかイベントということで、神保町に、
はい、
岩波書店のなんか専用ブースみたいなのがあるんですよね。岩波ホールの近くに、なんだっけ、
神保町ブックセンター。
そうそう、神保町ブックセンターって、最近リニューアルされたんですよね。
はい、岩波ブックセンター。
で、もともとは岩波の普通の本屋さんだったんですけど、コワーキングとか、シェアオフィスとか、
はい、
いうのにと、あとも喫茶店が併設されたようなスペースで、最近リニューアルをされまして、
できましたね。
で、そこではその岩波の本含めいろいろ読めて、
はい、岩波本だけですよ、そこは。
あ、そう、
はい、置いたの岩波の全ての本が置かれてるっていうので。
あそこに、
はい、らしいですよ。
でも1階のフロアって結構狭いよね。
狭いですけど、なんか、あ、全部ではないのかな、全て出てる、全部じゃないかと思
ったけど、前は結構普通の本屋さんだったんですけど、
はい、
今はそのブックカフェみたいな、
そうですね、
色合いが増えましたけど、で、そこの奥のスペースで、
はい、
今回はその広辞苑大学の まあ、スペシャル版という形で行われたのが、はい、鳥類学者の川上和人さんっていう人、和人さんかな、
はい、
が、まあ、しゃべるっていうやつでして、
はいはいはい、
鳥は自分の名前を知らないっていう、まあ、そういうやつでして、
はい、
でこの人がね結構有名な、なんで有名かっていうと、鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ、はい、みたいな、ちょっとジェーン・スーさんみたいな、
そうですね、
感じのタイトルの作品なんですけど、まあ鳥の話をするんだけれども、
はい、
ちょっとそのギャグというか、冗談が結構過ぎるみたいなところを、トークというかその本を書かれてるエッセイみたいな感じなのかな、
はいはいはい、
でなんか夏休み子供科学電話相談とかでも出てらしたみたいですね、まあ、とにかくユニークっていうのをもう絵に描いたような感じの人でして、
はい、
まあ、この人のイベントに行ってきました。
ほうほうほうほう。
で客層はその平日の夜だったかな、
はい、
なんかまあ割とこう辞典がお好きな方がリアルに来てましたね。
へえ。これってあれですか、広辞苑買ってなくても行けるイベントなんですね。
はい、全然だから広辞苑大学の本編とはちょっと違う感じが
ということですよ、ね、
してますけどね。
本編確か初期はそうだったと思うんで、うん、
これは500円でワンドリンク飲めば見れるみたいな感じでしたけど、う
んうんうん、はい、
でまあ、ちょっとなんかね内容は細かく言っても何なんですけど、うん、まあ、この方はその小笠原で鳥の研究をずっとしてらっしゃるみたいで、
小笠原諸島、はい、
で今回その鳥がね広辞苑に乗ったんですって、
うんうん、
小笠原姫水なぎ鳥。でその今回の話っていうのは鳥の名前ってどうやってついてるのかっていう話を、まあ、基本的にしてくださってて、
小笠原姫水なぎ鳥ですからね。 それは気になりますね。
だからまあその頭に地名が入って特徴が入って最後にその分類名が入るみたいな、うんうんうん、なんかそういう風な構造らしいんだけれども、
はい、
例えばその小笠原姫水薙鳥だったら、その水薙鳥と小笠原はまあ大体天安牌でしょ、うんうん、で姫っていうのが、まあ、ちょっとちっちゃい鳥であるってことを言いたい、う
ん、なるほど、可愛らしいみたいなことなんですかね。
それで嘘かどうだか分かんないんだけど、
はい、
姫かポチかで激論が繰り広げられたと。
え、ポチ、
そうで、なんとかそのポチではなくて姫にしてくださいっていう風な話になりましたよ。
え、じゃあ他の鳥の名前でポチが使われたケースがあるってことですか。
いや、それとマジレスしないでください
よ。あ、ネタですか、これ。
ネタだと俺は思うんだけど、
はい、
まあまあでも
なんで姫と言うのポチなんだろう。
そうやっていろいろな、まあ、その何名前 の候補がある中で姫に選ばれましたよって話、はい、だけど意外とそういうのが、
はい、
まあ、うん、気軽な、ね、その表現で、
はい、
選ばれてるんですよっていうことの、うんうんうん、まあ、冗談としてそういうふうなことを例えば言ったりとか、もうとにかくもう笑いが絶えないというイベントでして、そう、なんか私のプレゼンテーションパワポみたいなの出したんだけど、
はい、
時々関係のない女性が出てきますからみたいな、で、まあ、女の人がパワポに出るたびわーっとなるみたいな。
で、女の人が出るだけで笑うってすごいじゃないですか。どういう空気なんですか。
だからそのなんていうのかな、そのちょっとナンセンスを入れて
なるほど
たりとか、
なんかこのそうですね、写真の服装とか見てもね、この方ナンセンスな感じしますよね。
そうそうそう、
川上さん、
まあ、そういうね感じの人でして、
はい、
難しいですね、これなんかね、どういうふうに説明したらいいのか分かんないんですけど、まあ、とにかくその鳥の名前が実はその、うん、結構なんていうの、まあ、学会的には、
はい、
例えばその一旦決まったんだけれど、うん、実はこの鳥っていうのは別の名前で違う種類のやつと同じ種類だったから、
うんうんうん、
名前を変えなきゃいけないとか、うんうん、その学名上ではそのなんか前につけてたんだけど、
はい、
一旦別だと分かって別だとされたんだけど、また元に戻った時にどこの名前に戻すかとか、
うんうん、
そういうその学会上の鳥の分類 の、
はい、
あるあるみたいなことを結構いろいろお話ししてくださって、だから面白いんだけど、
うん、
そうですねとしか言えないっていう感じの、
うん、でももうこういう場でしか聞けないですからね、そういう話。
まあまあ鳥類学者 にしか喋れない
鳥類学者の話でもあるじゃないですか。その名前をつけるっていう意味ではこの広辞苑大学っていうプラットフォームに乗ったからこそその話を聞けるんだと
思う。そうそうそうそう、そうだよね、うん、そのワンテーマだけで1時間以上喋っていたので、うんうん、なかなかすごいなと思いましたけどね、うんうん、ちなみになんかティラノサウルスっていうのもマノスポディノスっていう名前になりそうになって、
それはやっぱ地名とかその特徴とかからやるとマノスポディノスの方が適
切に、ね、ティラノサウルスっていう表現なんかね、一番最初に、はい、あの付けられた名前を優先しなきゃいけないらしいんだけど、そのティラノサウルスって言われてたものは実はこっちだったっていうんで、うんうん、あの名前が変えられそうになったんだって。
骨しか見てないですからね、なかなか分かりにくいですもんね。
だけど今更変えてもらうのは困るっていう話なんです、まあ、だってそうです、ね、みんなティラノサウルスって言ってたじゃんみたいな。
そうですね、いきなりあいつは太郎だったとかって言われても困りますからね。
でいやそれがもうめちゃくちゃマイナーっていうかさ、みんな、はい、え違うのみたいな感じの名前になるのが違和感があるから、はい、だから分かりました、特例を考えましょうっつって、こんだけその文献に載っててとかこんだけ論文に載ってたな、もうすでにそういう名前の場合は、はい、そちらの名前優先しますみたいな。
なるほど、ルールがね、新しく
そんなルールいいのみたいなのが突然生まれるみたいに、うん、そういうその学術的な名前っていうのも、はい、そういうなんか特例みたいなものでいろいろ作られてますよみたいな、うん、話を上手に面白く喋ってましたよ、
うん、面白い。ちょっとラジオとか出てほしいですねこの人
ね。だからちょっとこの川上さんはまあちょっとまあまあその、ね、さっきもラジオ電話相談とか出てたっておっしゃってましたけど、
もっと TBS ラジオ
ありましたけど、まあ、ちょっと面白い
アトロク案件ですね。アトロクにぜひ出てほしいな、
うん、そうそうそう、はい、日本町名鳥の名前由来辞典っていうのがあったりするんで、うんうん、まあ、そういうの見てもいいのかなと思いますけど、うん、ということで私ですねこの話を要約できないです。
でもまあさっき僕も言ったみたいに広辞苑大学っていうプラットフォームっていうか連続するシリーズとしてその枠を持っておいて、そこに掛け算として鳥類学者を持ってくるのか言語学者を持ってくるのかでなんか新しいイベントが生まれうるっていう可能性を見て
る。この人はすごいお話上手な方ですけど、はい、うん、その名前っていうこととか、はい、名称とか、はい、いうことにこだわるってのは面白いなっていうふうに思いますね、う
ん、もっとだから他の鳥の話はいくらでもできるんだろうけど名前に区切って深めていくとそれだけのものが掘り出されるんですね。
だから広辞苑大学っていう枠組みを使ってのイベントって、うん、まあある種この人はちゃんとそこに何ジョインしたというか、うん、内容的にもこう組み入ってやったと思うんで、うん、はい、それができてるイベントだとしたら面白いよね。
そう
です
ね。
でもちょっと気になったのは、はい、広辞苑大学のスタッフの、はいはい、スタッフジャンパーがあるんだよ。
あ、うんうんうんうん、
でそれ白いスタッフジャンパーなんですけど、この胸にスタッフって書いてあるの、はい、カタカナで。でその横に、はい、スタッフとは
いい、欲しい、うわー、
欲しい、 いなと思うじゃん、
はい、欲しい
っす。ここまで聞くと、はい、見るとね、はい、うるせえって思う
あれ、
まあ、ちょっとよくわからないですけど、まあまあでもそのなんかやっぱそのね、ちょっとメジャー感のない感じの、はい、工夫感っていうのは、はい、いいなと思いましたけどね。
いや欲しいけどな。そうか、面白いな。
なかなか面白かったですよ。内容も面白かったですけど、今ねお話ありましたように、はい、広辞苑大学でできることって結構あるなと思ったんで、はい、そういう枠組みをねプラットフォーム側の個性っていうのが、はい、いろいろ出せればイベントももうちょっとね面白いことができそうな気がしますけど、ね、
今度カリスマこと加藤ミリアさんが講師されるみたいですよ
ね。なんか面白そうだよね、はい、言葉にね、フィーチャーするっていうの
はもちろん歌詞とかね、
そうです
ね、
面白そうですよね。はい、はい、ということで今回は、はい、ちょっとねこの会場で質問ができなくて非常に残念だったんですけど、
あ、できなかったんですけど
ね、できなかったとかね、思いつかなかったっす。なんか、
あ、質問コーナーはあったけれども、
そう、うん、なかなかね、イベントもいろいろあるなということですけども、はい、今回は広辞苑大学の、鳥は自分の名前を知らないというね、はい、森林総合研究所の川上さんの、はい、お話をご紹介させていただきました。
はい、はい、
お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
種ラジまたでございます。